ッチアップ、 キャッチアップ、
サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなです。
さあ今回はルミナス振り返ります。メール読みます。
イエーイ、はい、やっとだ、はい、
やっとです。
やっと来たぞこの回。
そうです、まあ、無事ツアーが終了したということで、もう皆さんから膨大な量のメールが届いてます。
すごいよ。ありがとうございます。
ようやく読みます。
はい、
リスさんからです。
ありがとう。
初めてメールを送ります、
うん、
今回のツアーが初スキャンダルライブでした、
うん、
登場した瞬間は本物だという喜びと感動もつかの間、春菜さんの第一声とギター、ベース、ドラムの音を聞いた瞬間の鳥肌は言葉に表すことのできない瞬間で、来てよかったなと思いました、
うん、
また春菜さんのスキャンダルのこれまでの話、これからの挑戦の話、そんな中での体調不良の話、そして始まるファンファーレ、リズムに乗ることを忘れ思わず見入ってしまいました。スキャンダルを知ったのは1年前、たまたま聞いたこのキャッチアップでした。
ありがとう、嬉しい。
気づけば全部の回を聞いてたくさんの曲を聞いていました。
あらあら、
いつの間にか私の心のファンファーレを鳴らしてくれていたんだなと、曲が終わった瞬間に頭によぎり、この熱い MC とファンファーレという曲が私にとって一生忘れられない瞬間と曲になりました。それと同時に、途中で解散していたら出会うこともなく、17年以上走り続けてくれたからこそ出会うことができて、このバンドってすごいんだな、出会えて本当に良かったなと、尊敬と感謝の気持ちでいっぱいになりました。そういえば一番大事なことを書き忘れてました。リスさん熊本に来てくれたんですけど、
うんうんうん、
ライブ中にともみさんがいきなり団子を食べたのがめっちゃびっくりしました。
わにゅまがね、わにゅまが差し入れしてくれたやつね。
そう、そうです、う
ん、美味しかったな、
ね、
いきなり団子。
そうだ、初スキャンダルライブだからさ、うん、あのステージ上で、うん、あの団子食べるんだみたいな商品が多分、
あ、普段から食べてるわけじゃないたまたまです、ね。
熊本だけいきなり団子だったんだけど、岡山の時はきび団子だったんだけ
ど、団子多いね、
団子多いね、いいね、驚かせた、
うん、ね、ありがとう
ございます。ありがとうございます。
キャッチアップきっかけだ、
嬉しい、
すごい嬉しい。
またメール送ってほしいな、
ね、うん、先週どうやったらキャッチアップを聞いてもらえるんだろうって話になったばっかりだったから、
そう、うん、こういう人もいるんだから、ね、
うん、
嬉しいです、ね、
嬉しいです。またぜひライブ遊びに来てください。
はい、ね、待ってます。はるき、
ありがとう。
スキャンダルの皆さんこんにちは、はじめまして、うん、日本での全公演終了おめでとうございます。そしてお疲れ様でした、うん、僕は1日目の広島にソロ参戦しました、
うん、
今回ライブハウスに入って一番初めに感じたのはドラムチカでした、うん、いつもは最前列から見ても少し見えにくい位置にいるリナさんも、今回はサオタイの3人と同じかそれ以上に近い位置で見れて本当に嬉しかったです、うん、ドラムが近いからこその発見もありました。開演前の段階でドラムセットの中にセカンドスネアがないことに気がついてしまい、うん、定番の網だくじやらないってことって一人で動揺してました。公演中もラブビードゥの時にはスネアにリングミュートをつけていたり、各曲や歌詞によって表情をコロコロ変えるリナさんの姿を目に焼き付けることができました。個人的に今回のツアーの配置すごく好きだったので、またこのステージ配置でライブしてほしいですということで、
ありがとう。ドラマーなのかな、
ね、よく知ってるよ ね、
リングミュートしてるってすごいな、
うん、
そう、曲によってね、ちょっとスネアの音を抑えながらやったりね、そう、セッティングで曲バレるっていうのはちょっとあるんですよね、うん、
あるある、
そうそうそう、
よく見てるよね、みんなエフェクターとかもそうやけどさ、うん、なんかたまにリハ中のさ、
うんうんうん、
写真とかをあげると、今回はこれが入ってないからあの曲ないとかっていうのはやっぱりバレるんよな、はい、
しかもさ、うん、動画とかだったりするとさ、一瞬しか映ってないのにさ、
うん、そうそうそう、
そのめっちゃブレてる、スクショしてくれて、うん、めっちゃブレてるやつにこれは何々何々何々みたいな書いてたりして、
う
ん
う
ん、このブレ、こんなにブレてるんで、なんか本当にエフェクト5個ぐらいブレなんかあるみたいなブレなのに、
だってつまみまでだよ、
ね、そうそう、すごいね、わ
かんの、
そう、
そのセッティングと同じセッティングにして弾いてみたみたいな人たちもいるし、オタクはすごいよね、
いや、すごいすごい、
機材オタクは、
ね、 え、だからさ、マミがギター持ち帰って次の曲バレるとかもあるよね。
あーあるある ね。
あと私、あの弾く前にめちゃくちゃ練習してますので
知ってます
それでバレるというのもある。
それはバレる、安いな、うん、そうか、でも細かく見てくれて、あと並びが好評でよかった ね。
そうだね、
やってみてよかった、うん、じゃあ次行きます。りんちゃん、ありがとう。スキャンダルの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
フェミナスツアー完走おめでとうございます。大阪なら東京に参戦しました。毎公演素敵な夜はありがとう。今回のツアーで特に印象に残っていることがあったのでメールさせていただきました、はい、奈良公演でりなちゃんが学生限定のイベントの話をしているとき、学生ファンがいるか不安と話していたことがとても記憶に残っていて、どうしても伝えたかったことがあります。私は小学生の頃からスキャンダルのことが大好きです。そんな私も今年で新社会人となり、ついに学生を卒業しました。みんなが学生いると聞いてくれたときに手を挙げたかった、あと2ヶ月早ければとすごく思いました。ちゃんと学生ファンはいるよということを伝えたかったです。だから今日はそれを声を大にしてお伝えします。クラスでうまくいかなかった時、何かに夢中になった時、部活で苦しい思いをした時、どんな時もスキャンダルという存在があったからまっすぐ生きることができました。そんな学生時代を過ごした人が確実にここにいます。だからきっと私みたいな学生もたくさんいるはず。もっとたくさんの学生たちにスキャンダルの魅力が伝わりますようにということです。ありがとう、
うん、ありがとう。奈良は
2人ぐらいしかおらんかったんやな。おらんかったよね。もっと思ったもん、リナも。
会場の規模もあるからね。
そうそう、小さかったっていうのもあるし、そうそうそう、やっぱ一緒にみんな大人になってるから、うん、それも本当に嬉しくて素敵なことなんやけど、うんうん、学生限定のトークイベントを奈良県でさせてもらうんやけど、うん、大丈夫かなって思ったの、うん、もうなんかある時期は学生さんしかファンにいないぐらいの時期もあったけど、うん、自分たちも30代突入して、うん、今多分20代後半から30代前半の方が多くって、うん、前後の年齢の方ももちろんいるけど、うん、大丈夫かなって思って2人やったから、うん、もうちょっと心配になりましたね。
もうさ、終わってるじゃん、これ24日配信だから。2人じゃないといいね。
そうね、3人ぐらい来てくれるかな。
謙虚です、とても。
いや、でもありがとう。
本当に学生の頃からずっと聞き続けてくれて大人になった人めっちゃいっぱいいるっていうのはすごい幸せなこと
なので、本当に嬉しい。
離れずにいてくれたりとか、あの一回離れたけどまた戻ってきてくれたりとか、長く続けてるっていうのはこういうことだなとも思うよね。
そうだね、うん、嬉しい、ありがとう、こんな素敵なメールを。
じゃあ次、ムスタングさんからです。
ありがとう。
スキャンダルの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
いつもラジオ楽しく拝聴しています。ルミナスツアーファイナルに参加しました、はい。新しいアルバムから歴史のある曲と幅広く、皆さんの MC には元気をもらい、本当に楽しいライブで明日からまた頑張ろうと思いました。しかし私はこのライブで一つ後悔があります。それは英語力のなさについてです。開演前、たまたま隣になったアメリカの方と話すようになり、拙い英語ながら今日は何の曲やるかなぁと盛り上がっていました。ライブが始まり MC になった時、訳してほしいと頼まれた同時通訳がうまくできず、おお、なるほど、もっと自分が英語ができたらこの方はよりライブを楽しめたんだと悔しさが残りました。次のライブまでにはもっと英語を勉強し、日本語が苦手な方にも楽しんでもらえるよう頑張ります。これからアジアツアーも始まりますが、お体にお気をつけて行ってきてください。
意識高い。ありがとう。ありがとう。みんなに責任感じないでほしいね。
十分素晴らしいよ、
うん、そうなんですよ、うん、
略してほしいっていうのもおもろすぎる。
例えば2カ国語喋れるバイリンガルの人でも、うん、通訳って難しいんです
よ。難しいよね。
それは私たちが海外に行っても思う、うん、
その日本の独自のニュアンスってすごいあるし、いや、だからそのアメリカの方もあのムスタングさんに投げすぎだ
った。そうね、
ムスタングさんもちょっと受け取りすぎてるから。
こんなことあるんやね、なんかさ、うん、 一緒に来たわけではないやんか、
う
ん
う
ん
そうね、
だけどこんなに深いコミュニケーションが行われてるんだね、うん、
結構だから多いから私たちのライブってやっぱ海外から来てくれてる人が多いし、今までもいっぱいその客席に海外の人がいるなって思うこともいっぱいあるけど、さすがにこのメールは初めてだ、
ね、いやなんかスキャンダルのファンの方々ってすごい自分の首を絞めがちなんですよ。責任を
責任感がね強い
から。せいやででも
そうだ、ね、
映ってるね、このメンバーの感じが。
だからもうちょっと気楽に、うん、あの英語勉強していただくといいんですけど、うんうん、もうちょっとあの気楽に楽しんで、うん、やっていただけたらいいなって。
そう、ね、
英語をね学ぶ分に終わることは何もないけど、責任を感じないで本当に
私たちのため、そうそうそう、音楽のためだけにではなく、なんか自分の人生豊かになるなと思って、うん、あの日本語を、うん、あの訳せるように英語を勉強したらいいと思うんですけど、うん、そう、
優しい人やな、
うん、ね、本当にあのすごい思いやりのある方で、
思いやりあるね、
そんなことが繰り上げられ
てた、ね、なんかさその訳すことばっかりに頭がさ集中してさ、
そう、ね、
その普通に私たちの話をさ聞けてたかどうかも私は不安だよ、
うん、
あれなんて言うんだろう、これなんて言えばいいんだろうみたいな。
ちゃんとありがとうって言ったかな、アメリカの方は。
絶対言っとってほしいな、
うん、アメリカのことも、
うん、こうやって言ってんだ、早くちょうだいちょうだいってなってたらね。
もね、
しかもうちらの喋り方は日本語の中でも難しいからね、なんかニュアンスが多いしね、
うん、
感覚の話もたくさんあるし、
これ繰り広げられたと思ったらちょっと面白い
な。めっちゃ面白い。もっと分かりやすくリナ喋れたらよかったな。
どっちも眉間にしまうよみたいな。腕を組みながら
なんて言うんや英語でっていう、アメリカの方はよくれはよくれ
と思ってるから。
すごい疲れたやろな、
疲れるわそれは。
ありがとうね、
ありがとうね、本当に。
いつもどの公演にもね 5% ぐらい海外の人いてくれるんやな。
いやもうこれに懲りずにライブに来てほしいですけど、
うん、そうですね、
うん、隣があの外国の方だったとしても、うん、あのその責任を負わず、ね、うん、まずはライブを楽しんでいただけた
ら。通訳はノーじゃない、もう通訳はノーと言ってもらっても。
だから英語をなんかその勉強しがてらこう 話せるようになるとかね、なんかそういう場にしてもらえたら、
うん、
そうだから通訳だけを考えるのはノー、うん、楽しんで、うん、まずね、
ライブ後にねそういう話をするとか、ね、そういうの話したよとか、ね、
そういう人
はアプリとか使えるね、
そうそうそうそう、
でもなんかそのためにそのあ MC を全部覚えようとし
てかわいい、
そのために全部覚えようとしなくても大丈夫なんで、
ニュアンスでね、
ニュアンスでニュアンスで、
楽しんでほしいから ね、
まずね、楽しんでほしいから、
まっすぐね、
そう、
そうそう、
で印象に残ったことは、うん、そういえばこう言ってたんだよねっていう、ね、うん、感じで伝えてもらって、
かわいい、
アメリカの方もあの日本語は勉強してもら
って。そうだね、
お互いね、
お互い
ね、
お互いね、そうそう、お互い、うん、
どっちかというとそっちだね、
フラットな関係でね、うん、あのいてほしいなと思います。
そうだね、日本のライブでは日本語を話しますので。
そうですね、
はい、
そうだね、
はい、よろしくお願いします。
ポーチあげよう、ポーチ、
ポーチあげよう、
お疲れ様、うん、ポーチ
ありがとうね、
しょうさんからです、
うん、ありがとう。
約7年ぶりの岡山でのライブは3列目くらいで見ることができました、うん、待ちに待った岡山のファンの熱量がめちゃくちゃ高くて、私たちの想像をはるかに超えてきたってはるちゃんが言うぐらいダントツの盛り上がりでした、うん、MC でのキャッチアップの話が出た瞬間、河合ちゃんコウモリ来たって思いました。コウモリは身長低くても見えるよ、このフレーズは何度聞いても面白かったです。久しぶりにスキャンダルが岡山に帰ってきてくれた、それだけでも嬉しかったけど、初日の広島公演の暑さが比にならないくらいの熱量だったことがより嬉しかったです、うんうん、そして香川公演、
うん、
ツアーでは初めて最前列で見ることができました。群青プリーツが始まった瞬間、はるちゃんのギターの音、マミーのギターの音、トモのベースの音、そしてリナのドラムの音、一つ一つがはっきりと聞こえて体の奥まで響いてきて、全身で一音一音を感じることができて、ああいつもこんなにもすごい音を届けてくれてるんだなって圧倒されながらもものすごく感動しました。
またこの日の MC ではサンリオキャラクター大賞の話になり、うん、4人の推しに会場全員が投票したらすごくないっていう組織票のお願いが面白かったです。キャッチアップをお聞きのリスナーさんもよかったらぜひ。最後になりましたが、ステージ上でいつもキラキラと輝いている4人はめちゃくちゃかっこよくて、自分にとってスーパースターであり、同世代同い年でもあることが本当に誇らしいです。
ありがとう、
ありがとう。
2公演もね、
ねえ、うん、来てくれて、
うん、ありがとうございます。
MC めっちゃ覚えてくれてるね。
う、うん、コウモリの話ね、
話したね。
そうそうそう、
コウモリ東京にいた。
え、
見た、うん、自分のお家から見た。
とめちゃん家の周りは確かに
いそう
では ある。そう、いたの。いたわ、
いるんだね、
東京にも。
いや、お母さんに聞いたけど、いるって。
うちも言ってた、
うん、
言ってたから、うん、いるんですよ。
いますね。
また
何回これはね
全国にね、
いるって
言います。
いるって言ってた、みんな。
東京は地域差あるんだよ、
うん。東京のコウモリ1匹だけで飛んでったの。
へー、群れてないんだ。
そう、地元はいっぱいで飛ぶじゃん、
うんうん、
だから分かりにくかったけど、
ね、
飛び方的にコウモリだった。サンリオキャラクター大賞は本当にありがとうございました。
もう結果出てますよね。
この時点では出てるね。
出ているけどね、
うん、
今の時点ではまだ。
あ、まだなのか。
うん、楽しみ、ドキドキします、ね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
埼玉の庭師、初めてメッセージします。今日は皆さんにお礼を言いたくてメッセージしました。私は植木や造園業をやっています、うん、仕事は山から木を掘ったり育てたり庭を作ったりするお仕事です。仕事の規模や範囲、従業員がなかなか定着しないなど、現代に合わせてやっていけば仕事が楽になるのはわかるのですが、一から選んだものをお客様に直接届けたい、安定ではなく常に動いていないといけないのですが、お客様との距離感を一番に考えたいけれど、周りからの意見もあり、コスパ考えないとと言われてきました。そんな時、10年前に聞いていたスキャンダルのラジオをで聞いて、やばい、久しぶりに聞きたいと思い、すぐ行動し、ゼップ羽田ファイナルに一人で参加しました。はるちゃんの言葉がすごい刺さって、メロディーラインも良くて、一人一人の思いが、歌詞が、言葉がすごい、やらなきゃって思いました。うまく伝えられないですが、生きていく、頑張っていく力をいただきました。ありがとうございました。それからあまり時間は経っていませんが、関東のキャンプ場や北海道や九州の業者さんからお声掛けいただき、挑戦できることがすごく増えました、うん、運気ももらえた感じですということです。
おー、ありがとう、
ありがとう。
久々に来てくれたの ね。
そうだね、うん、
そうか。そのこの間もちょっと境界線境界でコスパの話とかもしたけど、うん、なんかあるよね、それぞれの仕事の中でさ、うんうん、でもこの自分の情熱を優先した方がいいとかさ、うん、お金じゃないとかさ、うん、そういう葛藤って出てくるよね、
うん、
いやでもちゃんとその活力になれたんだ
ったね、よかったね、うん、本当に一人で来てくれたんか、
う
ん、
ね、運気もアップしたらしい。
よかった、
それはよかったです、
よかったです。
この噂はも流していきたいよね。
スキャンダルのライブに来ると運気が上がってるよ。
キャッチアップ聞くと運気が上がるよって、
うん、私たち運は持ってますから、
ね、運はめっちゃ持ってる、
運強い、
はい、
うん、
多少あの与えても私たちは大丈夫だから
。大丈夫、与えます。
そう、全然与えます、
うん、また来てください。続いてたくさんありがとう、
ありがとう。
スキャンダルの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
初メールです。ルミナス福岡2日目にスキャンダルさんのライブ初参加しました、うん、僕は中学生の時にスキャンダルさんを知りファンになりましたが、最近はスキャンダルさんから遠のいていました、うん、すみません。今回ライブに参加することになった理由は、僕は今年で27歳になり、今更ながら今年の3月からベースを始めました。
うん、
そこで演奏したいバンド曲を携帯のプレイリストで探していたところ、昔から好きだったスキャンダルさんの加減の月を演奏できるようになりたいと思い、そこでたまたま流れてきたインスタグラムの広告でスキャンダルさんがライブをするという情報を知り、行くしかない、絶対に行きたいと思い、すぐにチケットを取りました。バンドのライブもライブハウスも初めてで、ちょっと怖い印象でしたが、実際に行ってみたら全くそんなことはなく、むしろとても楽しい場所でした。スキャンダルさんの演奏にかっこいいと思い、それなのにとても可愛いというギャップに心奪われました。ライブが終わってすぐにマニア会員に入会しました。そしてキャッチアップのことを知り、オーディのアーカイブからシーズン1シャープ1から聞き始めました。スキャンダルさんのトークめちゃくちゃ面白いです。長文になりましたが、ライブに参加できて本当に良かったです。スキャンダル最高です。またライブに参加します。ベースの練習も頑張ります、ということです。
ありがとう、
すごい、てかインスタの広告流してる、流してる、流してる、
スキャンダルオフィシャルが、
うん、すごいじゃん、
ね、
そう毎回やってくれてるよ、ツアーの
広告で出るんだ、
うん、それ見たことない、
見たことないね、ありがとう、
そうそうそう、頑張ってますよ、うん、いろんな方面から。
キャッチアップもインスタの広告を流すべき
なの、流そう、
でも嬉しいね、こうやって全部を、
うん、
ね、
一気に沼ってくれたんだね、
嬉しいね、
だからやっぱ続けてきたのをもう実感するよね、
そうやね、
こういうの聞くとね、
だって久々に聞いて今何してるかなと思って、まだやってんねんもん、ツアー、
そうだよ、だって15年ずっとやっぱ追いかけ続けるのって普通に難しいじゃん、人生あるから、
環境も変わっていくから
ね、でもパッてさ何してんやろうって思った時にさ、同じメンバーでさ、うん、止まらずにさ今ツアー中なのみたいなの情報知ったら嬉しくなるよね、
嬉しい嬉しい、
いや、やりがいですね、こういうのは、
加減の月弾けるようになったかな、
ね、うん、ね、どうだろう
ね、応援してるね、うん、
はい、あやぱさんからです、
ありがとう、
スキャンダルの皆さんこんばんは、
こんばんは、
ルミナスツアーお疲れ様でした、
ありがとう、
私は金沢公演に参戦しました、
うん、
コロナ禍や出産とかぶりハニー以来のワンマンライブでした、
うん、
去年のミリオンロックで1歳の息子と弟と参戦した時に聞いたワンモアタイム、いつかまたあの頃のようにの部分を息子と弟とすごく楽しく踊った思い出がある曲です、
うん、
去年11月に1歳の息子を亡くし、すごく辛かった時期を支えてくれたスキャンダル、このルミナスツアーを楽しみに頑張って生きてきました。金沢公演ではワンモアタイムを歌ってくれて、あんな明るい曲なのに大号泣でした、
うん、
帰り道でも弟が今まで頑張ってきた姉ちゃんが楽しんでもらえたならそれでよかったと言ってくれ、さらに感動でした。ファイナル公演をテレ朝で見た時にともちゃんが愛の正体を歌っていて、聞けなかった、悲しいと思っていましたが、金沢公演あたりはともちゃんが喉の調子が悪かったから瀬戸り変更だったんだなと気がつきました。愛の正体もすごく聞きたかったけど、いい思い出になりました。カラオケナイトに応募するのに FC にログインしたらマニアになって13年目を迎えておりました、すごい、同世代女性として本当に尊敬しています。これからも兄弟で応援し続けます、
ありがとう、
ありがとう、
ありがとうございます、
そっか、
ね、そっか、うん、大変な1年だったね、
そうだね、うん、頑張ったな、
ね、それでもね、ツアーに遊びに行こうって思ってくれたのはすごい嬉しいし、
うん、
なんかちょうど、まあ、友のその、うん、ね、風のこととかもあって、うん、ワンモアタイムにあの時は本当にたまたま当日に変更したぐらいの感じだったんだけど、うん、なんかね、あやぱさんのそうやって思い出の曲をあのタイミングで演奏できたのは良かったなと思います、
うん
うんうん、ファイナルを見てくれたんだね、
ね、新潟、金沢のね、タームだけそれぞれイメージと、うん、ワンモアタイムと、うん、とかに変えてもらったんですけど ね、
うん
そうだね、
うん、
なんかそれぞれの土地に合う曲、うん、選曲できたなと思うし、
うん
う
ん
う
ん、
ワイの正体も聴いてもらえたらなと思ってたけど、
うん、
もうどうしようもなくてね、すいませんでした、ね、本当に、いやいやいや、
それも ツアーだし、
うんうん、いろんな日があるからね。
そう、うん、マジずっと1ヶ月ぐらい席止まらなくて、
うん、
あわら折れましたね。
ね、びっくりしたね。
ファイナルの直前にね、
うん、
発覚したね。
発覚してずっと、いや痛いなとは思ってたけど、まさか折れてるとは思えない。
そりゃ痛いよね。
人生初骨折でしたね。う
ん、まあ、それでよくファイナルまで頑張ったよね。いやいや、本当にね。
いや、みんな頑張った、本当に。
来てくれたみんなも頑張った、ね、
う
ん。
頑張った。
ありがとう。
ありがとう、ね。
ありがとう。
いいツアーだったね。
うん。
うん、
キャッチアップサポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
さあ、エンディングの時間です。
はい、
今日はルミナスツアーのメールをたくさん読んでいきました、
はい、
皆さんたくさん送っていただいて素敵な文章だったので、今日読んだ方にはステッカーをプレゼントしたいと思います。
はい、
ぜひ受け取ってください。ちょっとでもまだメールいっぱい溜まってますよね、
うん、まだまだあるよ、
うん、まだまだあるっていうことなので、また来週以降たくさん読んでいけたらなと思います。
はい、
はい、さあ、私たちからのお知らせです。ツアーは終わったんですが、フェスやらイベントやら決まっているのでお知らせしておきます。6月30日はフローザフェスティバル2024、7月13日はラッキーフェス24、8月4日はロックインジャパンフェスティバル2024に出演します、うん、そして8月21日はスキャンダルマニアプレゼンツカラオケナイトボリューム2です。
はい、
楽しみですね。
頑張ります。
2019年以来
5年ぶりだね。
5年ぶり、そうそう、やっぱコロナ禍に入って絶対できなかったイベントなので、
そうね、
久々に私たちが演奏してお客さんたちが歌うっていう斬新なイベントを、うんうん、
歌詞は出しますので、
はい、
はい、なんとなくは覚えてきてもらって、
そうね、
そう、トモめっちゃ厳しいよな、カラオケナイトに対して。
いや、歌えるって言ったからその曲を選んだのに歌えなかったから許せなかった。
じゃあもう、うん、これ半数以上歌えないなってことは一回止める、
もう演奏停止、
やり直しね、
やり直し、
やりなし、その曲は
なし。うわー、聞けないんや、もう
聞けない。
前回
ね、なんかみんなが動いてくるか否かで、
う
ん、ライブの時間も変わ
って
くる。
うわー、
ね、
やばいな。
前回
は
5年前から曲は増えてますから、うん、はい、今回はね、また新しい曲もやるかもしれないし、
ルフィナスの曲とかむずすぎ
る
か。
むずいと思うけど、
あと何が大変って、キーの変更はできない。
そうね、そう、キーの変更はできない。だから男性の皆さんはあの高い声出せるように、ソプラノの練習してきてもらって、
そこ私たち対応しないん
だ。逆にオクラブ下で歌うか、元気出せるように鍛えてくるか。
嬉しいライブやな。
我々のカラオケライターリモコンがございませんので、
そう、
そういうことができない。できないとなっています。
はい、そうですね、
私たちが自ら
だから、どれも歌えなくなったら私たち何も演奏しない。よろしくね、
はい、
みんな頑張ろうな。
はい、スキャンダルマニアにぜひ入ってください。キャッチアップ次回の更新は7月1日月曜日です。もう7月なんだ。
やばいね。
怖い。
オーディは21時、Spotify、Apple、Amazon、Google ポッドキャスト、ラジコポッドキャストは22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。ぜひ番組のブログもチェックよろしくお願いします。
はい。
それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春野と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなでした。
バイバイ。バイバイ。